国民健康保険の現状と財政状況。国民健康保険以下国保は、安心して医療を受けられるように保険税を出し合って助け合う制度であり、社会保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除き、すべての方が加入する保険です。非保険者数の平均年齢の推移。令和5年度末における伊達市の人口31,516人のうち、国保に加入する非保険者数は6652人です。ここで伊達市の人口と非保険者数の推移をご説明します。令和元年度、人口約33,500人中、非保険者数7723人。令和3年度、人口約3万3000人中、非保険者数7392人。令和5年度、人口約3,500人中、非保険者数6652人。人口の減少に伴い、国保の非保険者数も年々減少しております。市民と非保険者の各年度末平均年齢の推移について。なお、市民平均年齢は、年齢別人口統計により算出しております。令和元年度、非保険者平均年齢 56.59 歳、市民平均年齢 51.67 歳。令和3年度、非保険者平均年齢 56.75 歳、市民平均年齢 52.50 歳。令和5年度、非保険者平均年齢 56.73 歳、市民平均年齢 53.21 歳と、非保険者の平均年齢を市民の平均年齢と比較すると、非保険者の年齢層が高いことがわかります。1人当たりの税額と診療費の推移について、市の保険税率は平成24年度から据え置いていますが、1人当たりの平均税額は加入する非保険者の所得によって毎年変わり、令和5年度は前年比1538円の増でした。1人当たりの平均税額、診療費についてご説明いたします。令和元年度、診療費454,081円で、税額95,524円。令和3年度、診療費435,454円で、税額95,118円。令和5年度、診療費473,649円で、税額94,136円。また、一人当たりの診療費は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う医療機関の受診控えなどに、医療機関の受診控えなどにより、令和2、3年度は減少しましたが、令和5年度は過去5年間で一番高額となりました。令和5年度の決算状況。国保は国や北海道からの交付金などのほか、非保険者の方からの保険税により運営されています。平成30年度からの制度改正で、それまで各市村長が支払っていた医療費は北海道がまとめて支払うことになりました。市は毎年度 北海道から示された納付金を納めています。市の収支決算状況をご説明します。令和元年度歳入44億3930万9000円、歳出43億5845万円、収支額8076万4000円。令和2年度42億5207万2000円、歳出41億3907万4000円、収支額1億1299万7000円。令和3年度歳入41億8782万円、歳出40億5697万円、収支額1億3085万円。令和4年度歳入41億5765万7000円、歳出41億2209万5000円、収支額3556万2000円。令和5年度歳入39億6842万9000円、歳出39億6603万円、収支額2309万9000円。なお一般会計繰越金赤字補填はありません。令和5年度の決算では約239万9000円を令和6年度へ繰り越すことになりましたが、被保険者数の減に伴う保険税収入の減少、交付金の減額などで近年収支額が減っています。今後収支が不足することも考えられ、その時には国民健康保険事業運営基金を活用し、安定的な運営を行いますが、税負担を増やさないために皆さんのご協力とご理解をお願いいたします。税負担を増やさないために市が取り組んでいること、国で保険事業の推進などに力を入れている市町村には交付金を増額、そうでない市町村には交付金を減額するといった厳しい措置を行っていることもあり、市では被保険者の方の保険税負担を減らせるよう次の事業に取り組んでいます。特定健診受診などによる生活習慣病予防やがん検診の推進、適正な保険税算定に向けた確定申告の勧奨と収納率の向上、医療費適正化に向けた被保険者への調査、交通事故による第三者行為などです。国保加入者にお願いしたいこと、1、特定健診特定保険指導を活用してください。高血圧などの生活習慣病は自覚症状がほとんどなく、放置すると脳梗塞や心筋梗塞などの引き金になり、その結果皆さんの保険税で賄われる医療費が多くかかってしまいます。特定健診は生活習慣病を予防するほか、気をつけていても避けられない病気の兆候を早めに見つける手助けにもなります。市では集団検診や人間ドックを行っているほか、未受診者に勧奨はがきをお送りしていますので、まだ検診を受けていない方はぜひ受診してください。2、無収入の方、年金以外の収入がある方は確定申告をしてください。保険税は前年所得に基づいて計算され、さまざまな 軽減措置が適用されています。しかし無収入の方や非課税所得である障害年金の受給者は市民税・道民税申告がなければ軽減措置を受けることができません。収入は変わっていないのに保険税が何倍にもなった場合は申告漏れの可能性がありますので担当にお問い合わせください。また収入があるのに申告を忘れていた場合も適切な負担になるよう確定申告をしてください。 3. 交通事故などで治療する場合は市にご連絡ください。交通事故などで第三者から被害を受けたとき、本来は加害者が被害者の医療費を負担することになりますが、一時的に国保で立て替えることができ、過失割合に応じて国保から加害者に対して医療費を請求します。そのため交通事故などで医療機関を受診したときは担当にご連絡ください。 4. 重複受診はやめましょう。一つの病気で同時に複数の医療機関を受診する重複受診は医療費を増やしてしまうだけではなく、重複する検査や服薬でかえって体に悪影響を与える恐れがあります。現在受けている治療に不安などがある場合は、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。詳しいことは保健医療課保健医療係市役所1階4番窓口、電話番号 82-3197 へ